経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の則隆、1970年生まれです。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
なぜ1970年というキーワードが出てくるんでしょうかね、はい、っていうことなんですが、はい、今はね定番になっているいろんな商品ありますが、元はね時代を彩るヒット商品だったんですね、はい、それらがどのように生まれてヒットして、そして長く愛される商品になったかということを知れば、新しいヒットを生み出す鍵になるかもしれません。今週はそんなレガシー級のヒットについて考えます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はレガシー級のヒットの系譜と題してお届けします、はい。まあ、今やねあって当たり前の定番品なんですけれども、実はそれらの多くは1970年代から80年代に誕生したんですね。
そうなんですね、うん、70年代80年代といいますと、日本の商品開発がまあ最強に輝いていた時代とも言えそうです、はい。まあ、ヒット商品が次々と現れてですね、うん、まあ、そのたんびに、あ、なんかまた暮らしが一つ豊かになったという実感を得られる時代でもありましたよね、はいはい。特に80年代に登場した商品やサービスには、日本人のライフスタイルに変革をもたらしたものも少なくありません、
はい。まあ、そこでね、前半では80年代に登場した大ヒット製品というのを取り上げて、どのように定番化したかというのを探ってみましょうね、
はい。最初にご紹介するのは大塚製薬のポカリスエットです、はい。人間の体が必要とする水分ですとかミネラルを素早く補給することができるということで、うん、スポーツの後ですとかお風呂上がり、あるいは病気をした時などに飲まれていますよね、はい。こちら1980年にデビューしまして、機能性飲料としては日本で初めて普及しました、
はい。まあ、ポカリスエットはですね、大塚製薬の社員が海外出張をした時に食当たりになってしまってね、効率よく水分を取ることができる飲み物が必要だというふうに考えたんですね。そのことが誕生のきっかけになったんですね、はい。まあ、汗をかいたことによって失ったものを補うという汗の飲料を目指して開発されたんですね。
ところが当時はまだですね、うん、甘いジュースの全盛期、はい、あのコーヒー飲料とかも、あの砂糖とミルクがもうしこたま入ってた時代ですよね、はい。でこのポカリセットにもですね、ほんのりと果実の香りをつけたんですけれども、うんうん、薄いですとか、うん、まずいといったように、まあ、不慣れなことから味が評価されなかったんですね、
はい。そこでね、大塚製薬は3000万本のサンプル配布といった手段で浸透を、まあ、狙ったわけですね、はい。転機になったのはあの石原裕次郎さんなんですね、うん。彼が大手術を受けた時ありましたね、はい。その後にベッドで目覚めた時にポカリスエットが飲みたいといったことでね、広く知られるようになったんですね。
まあ、裕次郎がヒットのきっかけっていう時点でなんか80年代な感じしますよね、はい。ちなみに大塚製薬の大量サンプリングっていうのはその後もあの商品が出るごとに続いてますよね、はい。このポカリセットは美少女を起用したみずみずしい印象の CM を打ち続けて飲用シーンの拡大を図っています。それに製薬会社らしく、まあ、熱中症やエコノミークラス症候群などの研究も進めてポカリセットを飲むメリットというものを提示してきました、
はい。でポカリスエットの中身だったりデザインっていうのは発売時とほとんど変わってないんですね。もともと体の成分を研究して作った商品なんでね、味の変更が難しいということもあるんですが、はい、変えない安心感というのが長寿の最大の秘訣になっているとも言えそうなんですよね。
で定番になった今も豊富なサイズですとか形を用意して粉末の製品もまだあります、うん。でこういった手立ても使って価格競争に巻き込まれずにコモディティ化しないという戦略を貫いているということなんですね、
はい。
さあ次にご紹介するのはこれはまた大きくライフスタイルが変わった商品ですね、
はい。
TOTO のウォシュレットです、
うん。でこのウォシュレットが一気に認知されたのはやはりですね、1982年の CM なんですね、
はい。
お尻だって洗ってほしいというね、刺激的なコピーと便器の映像、今ではね本当にどうってことないんですけど当時はタブーとされていた素材を広告に使って、まあ、非常にインパクトを与えたわけですね。
そうですね、うん。戸川純さんが出演していましたけれども、はい、この商品名はレッツウォッシュに由来するものなんだそうです、
はい。
ウォッシュとトイレットだと思ってました。 今や温水洗浄便座の家庭への普及率はなんと8割を超えていまして、トイレでお尻を洗うという生活文化はすっかり定着しました。
はい、まあ、ただね、そこに至るまでの道のりというのは決して順調なものではなかったんですね、
はい、
商品が開発されたのは洋式トイレの出荷が和式トイレを逆転したという頃なんですね。洗浄装置は決して必需品ではなかったですから贅沢品とされたわけなんですね。
まあそうですよね、まあ、CM こそ話題になったもののいきなり売れたわけではないということなんですね、はい、特に一度実際に使ってみて価値を理解しないと売れないっていうのは特にこの場合大変なことですよね。
そうなんですよね。ただ逆に言うとね、一度使って良さが分かってね、その手放せなくなるという強みもあったわけですね。そこで TOTO は電子部品の信頼性をね高めるということをして地道な取り組みを続けてじっくりと世の中に受け入れられるようにしたんですね。その結果35年かけて累計4000万台というのを出荷してます。
あの初めてウォシュレットを使った時にヒャーってなったんですけど、
ね、そうですよね。なんかこういつ頃だったか忘れちゃいましたけどねえ、
ただその今は逆にその温水洗浄便座がないお手洗いとかに行くと、なんかすごく困っちゃったりするんですよね。で、まあ、この35年の間に機能面でも大きく進化しました、
はい、
当初は洗浄乾燥そして暖房便座といった機能しかなかったんですけれども、まあ、その後脱臭ですとか、ノズルクリーニングといった機能を追加して90年代の終わりには節水しながらも十分な洗い心地を得られるというワンダーウェーブ洗浄ですとか、ノズルや便器を自動で除菌する機能といったものをつけていきました。
はい、まあ、TOTO はね、2020年の東京オリンピックのオフィシャルパートナーになっています、
はい、
残念ながら提供するのは便器関連だけでね、便座は他の会社が担当するんですけれども、外国人観光客に対して日本のトイレ文化を印象付けて世界に広げていこうというふうに意気込んでるんですよね。
そして前半最後にご紹介するのは1983年に開業した東京ディズニーランドです、まあ、こちらは日本にテーマパークという概念を定着させた立役者ですよね、
はい、
ディズニーの世界観を表すために施設内には独自のルールがあることは今でこそ誰でも知ってますけれども、開業当初はですね、アルコールが買えねえじゃねえかみたいな苦情もあったんだそうです。
そうですね。で、この東京ディズニーランドは開業1年目から、まあ、その全国から人々が押し寄せて入場者数は計画の1000万人を突破したんですね、で、まあ、この夢と魔法の王国ということに虜になった人も多いですよね。
ですよね。
カップル消費だとか女性がリードする消費構造といったものを非常に進めたね、そういった存在ということもできそうです。
そうですね。あの最近ではすっかり市民権を得たハロウィーンですけれども、こちらも東京ディズニーランドが火付け役だと言われています、で、今では入園者の多くがリピーターなんですね。
はい、
アトラクションやイベントに加えてキャストと呼ばれる従業員の方々のホスピタリティも東京ディズニーランドの世界観を揺るぎないものにしています。
はい、ちなみに日本のキャストが生み出したサービスというのは海外でも取り入れられてるんですね。
ほう、
こうしたようにその単にアメリカ文化を直輸入するんではなくて日本流のアレンジを付け加えてきたということも東京ディズニーランドの強みなんですね。
その最たる例が2001年に開業した東京ディズニーシーですね、海にまつわる物語をテーマにしたパークは世界中のディズニー施設でも異色です、あとそれからですね、熊のキャラクターのダッフィー、こちら日本生まれなんだそうです、僕知らなかったんですけれども、それが今やアメリカや香港のディズニーランドでも活躍しているんだそうです、
東京ディズニーランドそして東京ディズニーシーを合わせた累計の入園者というのは2017年度には7億人に達する見込みなんですね。
7億人、
まあ、開園から34年を迎えるということで3世代揃ってね来園する家族というのも、まあ、多いんですよね。
すごいな、週刊日経トレンディ、ここまでは80年代のレガシーヒットを見てみました。後半は懐かしいかつてのヒット商品が今どき風に進化しているケースを見ていきましょう。
週刊日経トレンディ、今回はレガシー級のヒットの系譜と題してお届けしています。
さあ、おもちゃや食品、家電といったいろんなジャンルでですね、70年代から80年代の懐かしいヒット商品を再評価する機運が高まっています。
はい、そうなんですね。しかも単に、その復刻商品ということだけではなくて、今時風のアレンジを施した商品が目立つという傾向があるんですね。
ではまずおもちゃと食品を見ていきましょう。
はい、
東京の玩具メーカーリーメントというところがですね、去年の12月に80年代のヒット商品をミニチュアのフィギュアにしたというプチサンプルシリーズ、プレイバック青春デイズという商品を発売しました。
はい、これはですね、ラジカセとかポケベル、ヘッドホンステレオから高級ブランド風のバッグといったようにね、当時のヒット商品を再現したものなんですね。
はい、
例えばラジカセはちゃんとカセットデッキにテープを入れることができたりして、とにかくこだわってるんですよね。
そうなんですよ。
で、大人買いするバブル世代というのも多いみたいなんですね。
めちゃくちゃ懐かしいものばっかりなんですよね。ところが、実はこの商品を開発したのは20代の女性なんだそうです。
はい、
まあ、実際おじさんたちに聞き取り調査をしたりだとか、YouTube で古い CM を見たりしたらしいんですけどね。
はい、
でつい数年前までは80年代っていうとかっこ悪いみたいな風潮がありましたけれども、最近はその時代を知らない若い人たちが80年代の文化を好意的に受け入れているんだそうです。
ね、ちなみにロングセラー商品が多い食品でも、発売当時の魅力をちゃんと受け継ぎながら新しい魅力を加えたものというのが人気なんですね。
はい、
例えば江崎グリコの大人向け高級ポッキーのポッキー大人の琥珀というのは、アマゾンで限定発売された商品なんですね。
これは70年代後半からお酒のつまみにポッキーということで訴求していたポッキーオンザロック。
懐かしいですね
この言葉自体30年ぶりぐらいに口にしたような気がするんですけれども、はい、まあ、それの今風アレンジなんですね。
はい、
この大人の琥珀はサントリースピリッツと組んで開発した商品でして、プレッツェルにモルトエキスを配合するなどしてお酒との相性をアップしているんだそうです。
はい、まあ、そのポッキーオンザロックというのは、当時ね、岡田奈々だとか松田聖子を起用して大々的にキャンペーンというのが展開されたんですね。
はい、
まあ、それに親しんでいた40代から50代に非常に好評で、第1弾は限定5000個が3日で完売第2弾は商品数を3万個に増やしたのに、こちらもすぐに売り切れたそうです
みんな懐かしみすぎでしょう。あとですね、80年代のテイストを忠実に再現して再ブレイクを果たしたのがエースコックのわかめラーメンです。こちらは1983年発売の長寿商品なんですけれども、
はい、
去年の3月にリニューアルしたんですね。でコマーシャルで柳沢慎吾さんがですね、昔の石立哲夫さんの CM を完コピーしたんですよ。
はい、
お前はどこのわかめじゃっていうのをですねちゃんと再現されていました。
わからない人にはわからない。
わからないですよね。わかる人にはね、
わかる人にはわかるっていうやつですね。まあ、このね CM の効果もあったんでしょうけれども、購入者にアンケートを取ったところね、30代から40代の休眠ユーザーがかなりの数をね再購入したそうなんですよね。で売上は前年同期比で 330% に達しました。
おじさんたちって意外と単純に反応しちゃうんですかね。まあ、僕も反応するタイプですけどね。ところで80年代にヒットして定番化した永谷園の麻婆春雨。
はい、
こちらは永谷園の創業者でアイデアマンだった当時の社長、永谷義夫さんの思い切った挑戦が成功に結びついたものです。
はい、まあ、そうなんですよね。その名もブラブラ社員です。流行りましたね。
流行りましたよね。もう今の若い人からすれば何と思うでしょうけど、
はい、これはその永谷社長が自分の分身として社員の能登原隆文さんをねブラブラ社員に任命して、出社はいりませんと、で経費使い放題で計画書も報告書もいらないから、2年間の期間中に新商品を開発してほしいと命じたものなんですね。なんと素晴らしい制度なんでしょう。
でもこれプレッシャーもすごいですよ普通に考えると。
まあね、はい、そうですね。
で能登原さんは商品開発のためにですね、日本だけではなく世界中を自由に食べ歩いて、さまざまな味を研究しました。当時のソ連とかにも行ったんだそうですよ。
はい、
である日、とある中華食堂で食べた中華スープにヒントを得て、81年に麻婆春雨を商品化しました。
はい、
まあ、ソ連まで行ったんですけど、 思いついたのは近所の中華ショップ
だったと
材料をセット販売にした簡単調理ができる新しい中華惣菜ということで、まあ、大ヒットしまして、うん、今や定番商品になっています。
はい、まあね、会社で机に向かっているだけが商品開発ではないということですよね、うん、で意外な場所で意外な時に斬新なアイデアが生まれる可能性は高いと考えたその社長の、ね、読みというのがズバリ当たったということですね、
はい、
で実はこの後ね、このブラブラ社員制度というのは他の業界にも広がっていったんですよね。
そういうブームになりましたよね、一時期、
ね、
ところが残念ながら多くの会社ではバブル崩壊とともにこのブラブラ社員制度をやめてしまいました、
はい、
で、まあ、長谷園でも期間限定の制度だったんですね、うん、ただこの遺伝子が今も受け継がれていまして、電子レンジ調理など時代に対応しながらシリーズで30億円の売り上げを誇っています、
はい、
ちなみにこの野戸原さんブラブラ社員ぶりがですね、うん、長谷園のサイトで読むことができますので、お時間ありましたらどうぞ。
そうですよね。でこうしたね、懐かしいヒット商品の進化を狙う時にはね、各社ともその商品の歴史を強調したストーリー性を重視してるんですね、
はい、ま
あ、最初にお話ししたリーメントのその青春デイズというのは当時を思い起こすような風景描写というのにこだわってますしね、ロングセラーの商品も発売当初を思い出すような広告展開だとか商品の特徴を強調してるんですね。それによって結果的に新しいユーザーが開拓できているということなんですね、
はい、先ほどのエースコックのわかめラーメンも発売当初の商品を全く知らない10代の認知率が大きくアップしたそうです。さあ次は家電製品やカメラを見てみましょう、
はい、
日本の家電メーカーが元気だった70年代から80年代、
はい、
この時代の商品は優れたデザインと個性、うん、そして機能を持った歴史的なアイテムが数多くありました、
はい、
そしてここ数年当時のアナログ家電の人気が再燃しているようなんですね、うん、
はい、まあ、中でも目立つのはアナログ音響機器なんですね、まあ、ラジカセとかカセットテープ、レコードプレーヤーといったものが注目を集めてるんです。
すきや橋でやってるイッツアソニー店とかもそうですし、うん、あとあの大ラジカセ店、
はい、
大阪でスタートして去年の暮れには東京でもありましたけれども、うん、これなんかもすごい話題になってるんですよね、
うん、
僕行きたかったんだよな、うん、例えばレトロラジカセブームの仕掛け人である松崎純一さんがクラウドファンディングの幕開けを使ってコンパクトサイズのラジカセマイウェイを企画したりしています。
そうですね。
でその他にもですね、日立マクセルが70年代に人気だったカセットテープ UD シリーズの復刻版を数量限定で発売して話題になりました、
はい、この流れというのは音だけではなくて映像機器にも及んでるんですね、
はい、
同社が去年の11月に発売した VT203BR という商品はパッと見ると70年代のブラウン管テレビのようなデザインなんですね。
ですよね。
しかし中身は二重型の液晶を搭載したテレビということなんですね。
うん、同社によるとテレビは機能面で他社と差をつけることが難しくなっていると、うん、そこで高級品だった頃の昔のテレビをデザインのモチーフにしたということなんですね、
はい、
まあ、地デジ時代に本物のブラウン管を使うというのは難しいでしょうし、うん、そこは現実的に液晶でということなんでしょうね、
はい、まあ、ただこのテレビですね、昔のテレビのようなチャンネルダイヤルを実際に回してね、切り替えができたりとか、
はい、
厚みがある分小物入れのスペースがあったりと、もう非常になんかユニークな工夫がね盛り込まれてるんですよね。こういった斬新なデザインでインテリアショップといった販路も開拓したいというふうに考えているようです。
あのチャンネル争いを兄弟としてるとですね、親が怒ってあのチャンネルを引っこ抜いて
ありましたね。
ましたけれどもも
う誰もわからないかもしれないですけど
そんな機能はないのかな、はい、同社は他にもラジカセですとか携帯型のカセットプレイヤーといったものの投入を計画しています、
はい、
アナログ家電の雰囲気を持ちながら中身は新しい技術を使っているような製品を今後も投入していきたいとのことです、
はい、まあ、こういったね70年代から80年代のヒット商品を今風にアレンジしたモデルというのはカメラの世界でも注目されているんですね。例えば東京の BCC という会社、インスタントフィルム市場から撤退したポラロイド製のカメラで使えるフィルムというのを販売してるんですね。
しかも去年にはドイツのインポッシブルプロジェクトが開発した GI-1 という新しいインスタントカメラの取り扱いを始めました。
でこのインポッシブルはですね、ポラロイドが持っていたオランダの工場を譲り受けてインスタントフィルムの製造を行ってきたベンチャー企業なんですけれども、はい、この i1 は初めて手掛けるインスタントカメラなんですね。まあ、印象的なリングフラッシュというのを搭載していて、往年のポラロイド製のカメラのデザインというのを継承しているんです。
BCC によりますと、この i1 はポラロイドカメラの使いやすさを受け継ぎながらもオートフォーカス機能で簡単に撮影できたりですとか、 Bluetooth で iPhone と連携した撮影なんかもできるそうです。
はい、まあ、カメラだけではなくて往年のデザインと新しい機能を盛り込んだレトロだけど新しい製品というのは今後も増えていきそうですよね。
そうですね、うん、今発売中の本誌日経トレンディ3月号では今回ご紹介したものだけではなくレトロゲーム、うん、それから往年のキャラクター商品、検証からおまけといったものまでですね、うん、レガシー級ヒットの新しい進化をお届けしています。これはですね、はい、少なくとも40歳以上の人は絶対読まないと損ですよ。はい、週刊日経トレンディ、今週はレガシー級ヒットの系譜と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ダイエットどうですか？
全然進んでないですね。
何キロでしたっけ目標？
13キロ減ですけれども13キロ減です ね、
ね、だから2月から本気出しましょう。
そうですね、
僕もそのつもりです。
1月はね、新年会ですとか、
うん、ですよ、
まあいろいろありますんで。
さようでございます、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう？
はい、絵本ナビと NTT ドコモが、はい、展開しております学習漫画 4D キッズです。
学習漫画 4D キッズ、
はい、
ということは昔学校の図書館とかにあった、はい、ほにゃららの秘密だとか、はい、あと漫画日本の歴史みたいなものが、
そうです、
読めちゃうってことですか？
読めちゃうってことです。
ちょっとこれはね、子供向きとかじゃなくて大人が欲しい。
大人が結構ワクワクしますよね。うん、はい、でこれ要は市販している、うん、そういう、歴史漫画ですとか、うん、そういうものがですね、うん、読み放題になると。
へ、
まあ、もちろん限られた冊数ですけれども、うん、用意されているものの中は全て読み放題になる。
その具体的に何冊ぐらい用意されてるんですか？
はい、例えば角川漫画学習シリーズ日本の歴史は全15巻、
うんうん、
学研漫画ニュー世界の歴史全12巻、
はい、
その他ももろもろありますので、トータルで69冊の学習漫画が読み放題になる。
でもお高いんでしょ？
あ、いきなりそこ行きますか？
とりあえず先に聞いとこうかなと。
D キッズっていうのを、うん、まあ、契約をしなきゃいけないんですけども、うんうん、NTT ドコモのサービス、うんうん、それが月額372円税別、うんうん、これだけです。
本当に？
もうみんな読もうよ。
でこの月額料でいろいろなそのキッズ向けアプリだったりサービスが全部使えて、うん、かつこの読み放題もついて370円。
おやおやおやおや、
素晴らしいじゃないですか。学校の図書館っていうのは、まあ、言ってみればアカデミズムの入り口じゃないですか、うん、でその当時のことを思い返すと、その学習漫画シリーズですとか、あと江戸川乱歩の少年探偵団シリーズとか、
はい、そういう漫画であった？
いやいや、普通じゃ文字の本ですけど、ね、ほら、はいはいはい、ああいうのって、はいはい、まさにその読書習慣だとか、うん、あるいはその自然科学だとか、うん、そういう人文科学だとかっていうところのこう入り口として機能してましたけれども、うん、はい、それを家のスマホでね、読み放題ってことになれば、これはお子様たちの知的水準の向上にも役立ちますし、
はい、そうですね、以前から絵本ナビはですね、市販絵本の読み放題サービス
ありましたね、
ご紹介していただきました、
はい、やっていたんですけれども、うん、やはり絵本もそうですし、うん、こういう学習漫画も、うん、要は結構繰り返し読むじゃないですか、うん、はい、まあ、大人になってからまた読み返したりとかするんで、うんうん、まあ、そういうものっていうのはこういう読み放題サービスに結構適しているなと思うので、うん、すごいキラーコンテンツになるんじゃないかなと思ってます。
この D キッズっていうアプリ自体は、はい、NTT ドコモの
そうです
スマートフォンのみで対応しているということなんですね、はい、そうか、
例えばどういう具体的に言うと2、3言うとどういうあれなんですか、漫画の具体的な。
例えば、まあ、坂本龍馬の、まあ、伝記だったりとか、まあ、そうですよ ね、はい、
あの社会科の学習の中で歴史って特にあの漫画が効くんですよね、
はい、
うん、これ読むといいよっていうふうに先生からご推薦いただいたりすることなんかもあって、で、まあ、楽しみながら歴史に興味を持つっていうふうにできるとですね、とってもいいと思いますし、いやちょっとこれは素晴らしいですよ、
はい、
うん、それではモリモリズスコアに参りましょう。この学習漫画 4D キッズのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、大人がハマっちゃうと9点
だよね。むしろ僕らが読みたいです
よね。読みたいですよね。
もう懐かしいし。
そうですよね。
はい、まああのね、学生時代を思い出したりですとか、はい、あるいはそのお子さんに教えるために復習をするという観点からも、はい、ね、いいかもしれないですね。
はい、ね、 お父さんのいいなんかあれですよね。はい、ちょっと自慢して、ね、子供に教えたりとかね。
うん、あのこれキャリアフリーで読めるようにしましょうということで、モリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは学習漫画 4D キッズでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、
はい、
本編の方でご紹介できなかったんですけれども、うんうん、永谷園 の、 あのお茶漬けについていた東海道五十三次カード、うん、これがですね、うん、再登場してるんですよ。
そうなんですね、はい、ありましたね、それね。
でこれって、うん、あの何点か集めて永谷園に送るとですね、うん、抽選でその東海道五十三次が、うん、あのトランプみたいに、うん、一つのデッキになったカードをもらえるっていうキャンペーンもあったんですよね、当時。でそれ僕
やったんです、
ね、もらったんですよ。すごい大事にしてて、
うん、
そのあたりもこう再現されてるのかなと思ってちょっと楽しみだったりするんですが、
ね、うん、まあ、本当にそういうこうね、進化いろんなものが進化していて、特に技術的な、ね、進化ということでいろんな新しい商品出てきてますけれども、一方で去年ぐらいからね、その1980年、70年、80年っていうそれが再び注目されてるんですね。その時代性もそうですし、こういった商品ですとかっていうのもそうなんですけど もうそこをまあ支えるのは確かにね、このその当時に青春を送ったバブル世代みたいなものだったりとかあるいはそれに近い人たちなんですが、今回もありましたみたいにそれが新しいかっこいいっていう風にこう若い世代を捉えるという、まあ、非常に面白いヒットの作り方みたいなのが再び出てきましたね。
ですよね、
うん、まあ、本当にこの流れというのをちょっと注目していきたいなという気がしますね。
何でもデジタルだけじゃ味気ないですもんね。
いやだからあえてそういうデジタル時代にアナログ的なものっていうのが、うん、まあ、なんとなくこう逆に新しいっていうような ね不思議な時代になってきましたね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。